第十二章、一節から十二節。イエスは、例えで彼らに話し始められた。ある人が葡萄園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して、旅に出た。収穫の時になったので、葡萄園の収穫を受け取るために、しもべを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちは、このしもべを捕まえて、袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた、他のしもべを送ったが、農夫たちは、その頭を殴り、侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に、多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人、愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、葡萄園の外に放り出してしまった。さて、この葡萄園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らは、イエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。十三節から十七節。さて、人々はイエスの言葉尻を捉えて落とし入れようとして、パリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに遣わした。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか？かなっていないでしょうか？納めるべきでしょうか？納めてはならないのでしょうか？イエスは彼らの下心を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。彼らがそれを持ってくると、イエスは、これは誰の肖像と銘かと言われた。彼らが、皇帝のものですと言うと、イエスは言われた。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの答えに驚き入った。十八節から二十七節。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして、七人とも後継ぎを残しませんでした。最後に、その女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の シバの箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。28節から34節。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また、隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは、律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはや、あえて質問するものはなかった。35節から37節。イエスは、神殿の境内で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちは、メシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は、私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。38節から40節。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、また、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは、人一倍厳しい裁きを受けることになる。41節から44節。イエスは、賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが、一人の貧しいやもめが来て、レプトン銅貨二枚、すなわち一クアドランスを入れた。イエスは、弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。